この神心となってというふうにもしますけど、口で言うのは簡単ですけどね、そうはなかなかいかないですね。神心となれたら本当に素晴らしいと思うんですがね、どうしてもこの自分の牙城牙欲というものの方が勝つんですね。ああしたいとかこうしたいとか、あれは嫌いだとかこれが好きだとかいうような、そういう思いがいっぱい出てくるんですね。まあ、それが人間というものでありますし、私というものだというふうに思うんですね。じゃあどうしたらいいのか、ね、私はひたすらにこの池上金光大臣様とお唱えしおすがりするということをさせていただいております。そうすると少しずつね、神心をいただけるような、そういうような思いにならせていただくんですね。今朝の朝早くね、お参りをいたしまして、教祖さんの奥月にお参りいたしました。ちょうどあの雨上がりでね、とてもすがすがしい、まあ、少しまだあの雨気が残っておりましたけどね、傘をささずに境内を歩かせていただきまして、教祖様の前に、ついてご祈念をさせてもらいましたね。でいつものようにいつものようなこうご祈念をさせてもらうんですけど、今朝はね、何か自分というものをこう見直させられたんですね。教祖様のご苦労、詩人様のご修行、三代金光様のご辛抱、四代金光様のご努力、そういうことを思いますと、私というものはね、知れたもんだなと、何も大したことができておらないなという思いにならしてもらったんですね。教祖様のご苦労というのはですね、幼くして養子として、竹に呪われていき、そして、養父母に育てられね、結婚して子供ができたけれども、相次いで子供が3人亡くなるね。自分自身も42歳の時に大病で急死一生というようなことに遭われておるんですね。そういうふうな、まあ、いわゆる前半生のご苦労のことを思いましてもね、それからその後半生のお道を立てられてからもね、もう本当に大変なご苦労が続くんですね。そういう教祖様のご苦労、それから教祖様がお国に愛された後に未来のお披露前の御用に仕えた詩人様はですね、もういつ寝ていらっしゃるのかわからないというようなご修行をなさってね、大変なご修行であって、従ってわずか10年間のね御用でお国替えされます。でそのお父さんのですね後を受けられた三代金光様はまだ中学生の時にですね、その二代金光様の意思を受けてですね、お披露前に座られるような、実に70年間そのお披露前に座り続けられたこのご辛抱ですね、辛抱しいし座らせていただいたとおっしゃっておりますが、そういうことですね。それから四代金光様はその偉大な三代金光様の後を受けられて、とにかくお礼を大切にしなければならないということを生涯、教えてください。ご努力ですね、書家としても歌人としても知られておりますが、とにかく努力をされたらあとですね。そういうふうに思いますとね、どのそのお方と比べても私というのはもう本当にもう取るに足らないというかね、本当に微力というようなことでもう済まない、もう本当にね、 小さい小さいその自分であるなというふうに感じさせていただきましたね。教祖様のそのご苦労、二代金光様のご修行、三代金光様のご辛抱、四代金光様のご努力、大変なものであったなと思いますね。私のようなものでもそういう歴代金光様のですね、お得におすがりすることによって、なんとかかんとかね、こうして、大切な御用にお使いいただいておるんだということでございまして、皆さんもね、いろいろとね感じられると思うんですが、まあいよいよのところはね、自分というのが立派だと思えないところがやっぱりあるんですよね。立派と思えないというか、しょうもないもんだなとつくづく思わせられるんですね。ですからこのおすがりしていかなきゃいけないね。しょうもない自分だからもうこれで焼けっぱちになろうというのは良くないと思うんですね。そういう自分であるからこそ、どうぞ、なんとか私もね、私なりのね道を歩ましてくださいと、生き神金光大臣さんとこうおすがりしていくというだと思うんですね。今日はなんかこう朝からね、暗い話になったような感じがいたしますがね、みんなね、人生のいただいているものというのはそれぞれみんな違いますけどね、今申しましたように歴代の金光様の場合はどなたもですね大変なご生涯であったね。それから私の直接の親の場合も、父親の場合もそうですし、母親の場合もそうですし、祖父祖母の場合もそうですしですね、とんでもない苦労をしておりますね。しかしそのとんでもない苦労した親様や祖父母のおかげで今の私があるんですね。これは間違いないことですね。で、私はそのよく徳を積むということを申しますが、徳を積むというのはね、そういう苦労とか辛抱とかね、そういうことが徳のもとだなと思うんですね。私はその親様や先祖様や歴代金光様のご苦労やご辛抱によって、この得られた徳というものをね、まあ少しずつ分けていただいておるような気がするんですね。私自身がこのまだ徳を積んだりねするような感じが全然ないですね。どっちかというと徳をこの食い潰しと、ね、親様の残してくださった徳を、その享受しておると言ったらかっこいいですけどね、食い潰しとるというような感じがするんですね。名前が徳王というんですけどね、徳を食い潰しとるというね私だろうなとこう感じるんですね。まあ、それで情けないということなんですけど、情けないで済ましとったんでは自分が情けないで終わりますから、情けない自分だけどもありがとうございます、結局このありがとうに持っていかないといけない、おかげは我が心に、その我が心というものが大切だという、その究極教祖様が教えてくださったのはそこにある、ね、お前もそうしたところに気がついてきたんだとね、しょうもない自分であるということが分かったかとね、でそういう自分でありながらね、ありがとうございますとお礼を言うていきなさいよということだと私は思うんですね。昨年末からこのありがとうの紙をお披露目の正面にね貼らせていただいて、下ろすことができないね、このありがせめてこのありがとうのね旗印というかね、そういうものを自分がいつも心に掲げておかなければならない。そうしないと情けないとか心配とか困ったとか難しいとか、そういうものがどんどんどんどんこう出てくるね、蜘蛛のタケノコのように出てくる、もうどうしようも手が負えないぐらいになるのがそういう自分というものだというふうに思うんですね。あ、皆さんはいかがでしょうか。自分ぐらい厄介ないものはないんですね。ですからそのおすがりしなければならない、ね、おすがりしていくと、その歴代の金光様が私たちのためにご苦労くださったことがですね、その自分の身にしっかりと この力になってくるように感じるんですね。どうぞこの上とも日々を大切に、ね、心の中がどさくさしたり迷うたりしないように、ね、最終的にありがとうございますというところに自分がね、心が整っていくように、そういうふうにおかげをいただいてまいりたいと思います。はい、今日はよかった。